そんな美術の時間。美術を身近にする番組、そんな美術の時間。今回はフランシス・ベーコン。そんなプロジェクトラチがお送りいたします。今回はフランシス・ベーコン。いや、ごめんなさい、全然聞いたことありません。なんだか美味しそうな名前ですねって思っているそこのあなた。ムンクの叫び、聞いたことありますか？ムンクという人が書いた叫びという作品です。こちらが1億1,990万ドルで落札された、当時最高価格のオークション価格がついた作品として注目を集めたんですね。これを2013年塗り替えて一番になった作品があったんですよ。それが今回ご紹介するフランシス・ベーコン。1億4,240万ドル、約142億円で落札されたということなんですね。ほう、ムンクを超えて一番になったのがベーコンなのかということです。ここまで聞くと、いや、こう思う人もいると思うんです。高いから偉いわけじゃない。それだけでアートは語れない。そうですよね。私もそうだと思っています。ですが、これだけ世界中の人たちに名声を轟かせて、これだけの人たちの心を射抜いた、その結果の一つとしてこの数字が現れたんじゃないかと私は思っているんですね。じゃあ早速垣間見ていきましょう。なぜ世界の人たちがベーコンを認めたのか、このベーコン作品の魅力をぜひ、皆さんでかいつまんでいきましょう。さて、今回も audiobook.jp さんの方でおまけ配信も含めますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。早速本編に入っていきましょう。さあ、やっていきましょう。1909年、アイルランドのダブリンです。歴代の巨匠と比べるとだいぶ最近の画家っていう印象ですよね。20世紀も後半に活躍するアーティストになります。お父さんは競走馬を育てるお仕事だったんですが、家系としては哲学の家系だったみたいです。で、1914年、第一次世界大戦、この影響でロンドンに行くんですね。で、1925年、16歳の頃に学校を去って、でそこから、働くようにロンドンでなっていきます。最初は弁護士の下請けとして働いていくんですが、インテリアの装飾バイトをしていきます。この辺からね、なんかこうデザイン系の、お仕事をしていたんじゃないかなっていう感じですね。でね、この時代にピカソの展示会に行ってピカソの作品を見たんですって。で、それで感銘を受けまして、ここから画家になるぞっていう風に進路を変えていったみたいなんですね。で、この後、ベーコンっていうのはなかなかね、順風満帆に行く人生ではなかったみたいなんですよ。20代30代っていうのはそんなにパッとしないんですね。まあ、かなり苦しい生活、画家人生だったと思います。それでも、ベーコンが晩年ものすごく活躍して、これだけ世界中の人に認められた、その要素、私今回3つ、挙げましたので、こちらをご紹介させていただきます。はい、一つ目が超読書家なんです。なんかね、古代モロッコの色とりどりの、装飾がされたベッドなんだかソファーなんだかっていうところにずっとこう丸くなりながら、で本を山積みにして、でそれずっと何時間も読みふけていたっていう人だったみたいです。で、内容も古代の哲学のホメロスとか、あとは、ホメロスとかアイスキュロスとか、そういう本を読んでいたりとか、現代のね、その当時の現代小説とか、ジットとかオーウェルとかっていうところ、あとはね、三島由紀夫も読んでいたみたいで、もういろんなね、歴史も古今東西も全部を網羅して自分で吸収していくっていうことが、このベーコンのね、特徴になるんじゃないかなと思います。ベーコンの作品ってね、確固たる何かっていうよりは、もうどんどん吸収していくんですよ。あらゆる美術画家、芸術っていうところをボーダーレスに学んでいって、で読み取ってそれを理解して要約する力がむちゃくちゃ早い。でそれを言葉にするっていうことも、自分の作品に落とし込むっていうところもすごく魅力的に出てくるんですね。だからこそ世界を魅了させたんじゃないかなというふうに読み解けるかと思います。そして2つ目が頭脳明晰です。 晩年多くの著名人とか知識人たちと対談をしていくんですが、そのいろんな人がもう彼を称えるんですよ。彼自身は十何歳の時にもう学校を退いてしまうので、まあ中卒ぐらいかなと思うんですが、そうやって考えるとね、地頭が良かったんじゃないかなというふうに見て取れるんじゃないでしょうか。もうたくさん吸収しますし、それを咀嚼するのもうまいし、それをね、原稿化していくとか、作品に落とし込むっていうところもうまかったんじゃないでしょうか。そして三つ目がめちゃめちゃ謙虚な人なんです。彼自身は、素描は描かない。素描っていうのは、まあ、デッサンみたいなもんなんですが、デッサンっていうところはあんまり描かない。それよりも絵の具をのせるんだっていうタイプだったみたいなんですね。で、後々見てみると、そのベーコンの作品の中にめちゃめちゃ素描出てくるんですよ。だから練習めちゃくちゃしてるんですよ。ですが、そのベーコン自身は歴代の巨匠とかと比べて自分は素描に自信がない。もう評価されてるんですよ。今でも称えられている素描いっぱいあるんですが、 でも自分はすごく謙虚なんですね。でそういうところがもう底知れない知識欲というのを生み出しているんじゃないでしょうか。さあ、こういった超読書家であり知識欲が半端なくって、でめちゃめちゃ謙虚っていう、この3要素がベーコンのその後の作品というのを作り出したものなんじゃないでしょうか。こうやって考えると、私ベーコンの作品、フランシス・ベーコンの作品を最初に見た時の印象と調べた後の印象ってもう全然違うなっていう風な新しい発見が出てきました。さあ、そんな中でベーコンの代表作ピックアップ見ていきましょう。今回ご紹介する代表作はジョージ・ダイヤーの三周作。これ日本語検索するのと、あと英語でね、3 Studies of George Dyer って検索をするとまたちょっと違う作品が出てくるんですが、このジョージ・ダイヤーという人を何枚も描いています。彼とは1960年代に関わっていたらしく、その時のエピソードが映画になるなどされています。愛の悪魔というタイトルの映画なんですが、映画ハムレットとか、あとは英国王のスピーチとかにも出てきたデレク・ジャコビという方がベーコン役を演じているベーコンの映画になります。でそんな映画にもなったお相手パートナーを描いた作品を今回はピックアップし、ここからベーコン作品とは何かを垣間見ていこうかなと思います。3 Studies of 誰々って作品名が多く見られているほど、ベーコンが追い続けていたものは人であり、それを絵の具、色彩のうねりによって表現していきました。油絵の他にドローイングと呼ばれる、まあ、画家がいざキャンバスに絵を描くぞってやる前に表現の試作をたくさんする段階があるんですが、ベーコンのね、たくさんのそのドローイング、試作の時には新聞とか雑誌に写るミュージシャンとか俳優、政治家なんかをこのポートレートを集めて、その上にドローイング、試作表現を重ねていくっていうものを制作しています。なので本当に素描っていうよりは、どうやって絵の具をのせていこうか、どうやって色彩表現をしていこうかっていうことにすごく興味があったみたいなんですね。その数々のドローイングからは、ベーコンが人をベースにインスピレーションを受けていることが読み解け、また色をのせることでそれをオリジナルに持っていく力があるんだっていうふうに感じています。有名人のポートレートを集めてるからって言って、なんかベーコンがね、その名声とか、その有名人の地位とか、彼らの容姿に惹かれてこう集めているっていうわけではないっていうことも、このドローイングを見ると理解できるっていうのが、私は興味深いかなと思っています。実際ベーコンはなんか晩年世界中にその名声を轟かせることになるんですが、なんか自分はどう評価されてるかっていうのはあんまり興味がなかったみたいなんですね。さあ、そんなドローイングを経て代表作ピックアップ、1969年ジョージ・ダイヤーの三周作。3枚1組になってるこの作品は、いずれもある人物のバストアップ、まあ、胸から上を描いた作品です。 まあ、ただね、この3枚には左を向いているものと正面を向いているものってこう見てるアングルを変えて書き分けているものなんですね。またそのどれもが異次元に顔を歪ませたような表現をしている、ちょっとね、不思議な作品なんですね。もしね、パソコンでお絵描きをしている、お絵描きソフト持ってるよっていう人がいたらわかると思うんですが、こう歪みツールとかねじれツールみたいなのがあるんですが、指先でちょんってつまんで、なんかボルトをねじるみたいにぐるぐるぐるってすると画面がこうぐるぐるぐるってこう歪んだりするっていう表現があるんですね。そういうなんかねじらせ方っていうのをベーコン作品油絵で表現しています。もう少しダイナミックなねじらせ方をしているんですが、なんかこう鼻の周りがねぐるぐるってしていたり、顎を歪ませてみたりで、この背景のピンクがなんか肌から透けて見えているのが、歪ませすぎてなんか面の皮が薄くなってるんじゃないかなっていう、そういう風に思わせるような当てがえ方をしています。またね、顔面の大胆な表現とは裏腹に、なんか首元とか肩周りの描き込みってほとんどされてないんですね。そのため本当に目線が顔にしか行かずに、なんか時空にこう歪みに飲まれ込んでいくような、そういう感覚に苛まれてしまう、なんかそういった感覚です。今までこの番組は歴史的な作品をいっぱい取り上げてきたんですが、それとこのベーコンどう違うのかなっていうことを私考えてみたんです。で、現代アートを見てみると、この作品のあり方というのがこう全く違う位置に扱われているっていうのがわかります。歴史的な画家の作品っていうのは、まあ一口にこうって言い難いんですが、役割としての絵画という立ち位置がずっと長かったんですね。例えば宗教画とか、歴史画、まあギリシャ神話とかっていう歴史画っていうのは、宗教を伝えるための絵であって、で隅々まで意識というのが行き渡っている、もう端っこまで細かく描いてますよっていうのが、まあ今までの宗教画の特徴だったんですね。だからこそ細かすぎて説明的すぎるとも言えるかなと思います。また別の角度から言うと、なんか絵の中に物語のすべてではなく、一つの思考、まあ、カトリックならカトリック、ギリシャ神話ならギリシャ神話、この一部しかなかった。だからこそメインストーリーがあって、それの挿絵として宗教画というのを発展してきましたよね。だからこそ作品には絵の外側が存在していたし、それを当たり前のように私たちは感じていました。この昔ながらの絵画、今特徴を2つ挙げましたね。1個が意識が隅々まで行き渡っていますよっていうこと、そして2つ目が絵画の外側にストーリーがありますよっていうことでした。そうなると現代アートっていうのはこれと全く違う魅力があるわけです。さっきの2つどちらにも当てはまらないどころか、もう1のね、隅々まで意識が行き渡っているっていうこととは全く逆のことをこのベーコンの終作ではされています。ベーコンのジョージダイヤを描いたこの画面のうち9割近くの意識っていうのはもう顔面、顔にだけあるんですね。それ以外のピンクの背景とかこの肩周りの描き込みっていうのはほとんどされておらず、もうむしろ顔だけに描いてある、意識のフレームというのが作品の中自体に入っているとも言えるのではないでしょうか。で、この重力ゼロの背景と、もう次元が歪みに歪んでいるっていう顔の表面の比較、対比っていうのが、私はすごく空気圧を感じて、必要以上に顔に集中を押し寄せられる、押し寄せてくるっていうような。で、それほどまでのベーコンの欲求と修練を、この画面から垣間見させられているんじゃないかなって思っています。だからこそベーコンが作り出したものって歴史のどれとも違い、絵画のあり方、まあ、体裁とか言った方がいいかな、この体裁を見直させるほどの吸引力がある、そういうものへと成熟させていったんではないでしょうか。なんか現代アートってね、なんか人の意識とか感覚に生身でアプローチしていくものだと思うんですよ。 で、ベーコンってそのあり方、この吸引力、空気圧っていうのをこう見て、鑑賞して体感させることによって引き起こさせる、そういう価値表現を持っているのかなと思っています。さあ、これはあくまでも私の解釈、一つの解釈ではあると思うんですが、まあだからこそいろんな人に愛されている現代アーティストとして何か一つ確約しているということなんじゃないかと思っています。はい、いかがだったでしょうか。今月何回かお知らせをしているのですが、そんないプロジェクトのメンバーであるゆうなさん、そんないブログを書かれていたゆうなさんが、1月いっぱいでそんないプロジェクトを卒業するということをお話ししていました。今週の土曜日1月30日が最後のブログ更新になるかなと思います。よろしければぜひチェックしてみてください。ということで、ここでゆうなさんのボイスをいただいていますので、こちらお聞きください。
そんないプロジェクトの番組をお聞きの皆様、こんにちは。お久しぶりです。ゆうなです。そんないプロジェクトのウェブサイトで約3年間ブログを書かせていただいていましたが、私のお仕事などの都合でそんないプロジェクトを卒業することになりました。こんなに長く続けてこれたのは、ブログを読んでくれる皆様、そんない各番組のリスナーさんのおかげですので、感謝して申し切れません。ブログを書くことで行動範囲や知識が広がり、私自身にとってもいいことばかりでした。これからもリスナーとして皆様とそんないプロジェクトのメンバーを一緒に応援していきたいと思っています。それでは皆様、またどこかで。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ゆうなさんはですね、一回お会いしたことがあって、あの声のまんまの、その文章のまんまの可愛らしいお方だったなっていうことを覚えています。またね、機会が合えばお会いしたいなと思っていますし、ね、あのね、そんないプロジェクトのリスナーさんの心にもずっと残ってくる大事なメンバーだと思いますので、またこれからも元気でやっていってくれると嬉しいなと思っています。ゆなさん、ありがとうございました。はい、ということで、ちょっとね、愚痴を言います。愚痴を言いますってなんじゃ。ね、ちょっと愚痴を言います。ゆなさんじゃなくてね、愚痴を言います。あのね、アーチーっていう、オンラインでオークションができる、その絵画を買うことができるっていう販売のあれがあるんですけど、それでね、リキテンスタインの、アートを1個買ったんですよ。まあ何万円とかだったので、ちょっとね、お安いなと思ってね、買ったんです、それを。で、リキテンスタインってどういう人かっていうと、アメリカンポップアートの人なので、昔の絵画作品一点物のものと比べると、まあ割と手が出しやすいのかなと思っています。まあ量産タイプの時代だったので、まあ私が購入したものも手出しやすいな、しかもリキテンスタインめっちゃ好きだしって思って、こうポチったんですよ。でね、ポチった後が大変で、アプリ側でさ、そういうのってさ、アプリでこう決算して、アプリでそのまんまやってくれればいいじゃないですか。 アプリにカード番号も住所も全部登録してあって、そのままやってくれればいいんですけど、なんかね、わかんないけど E メールで来てたんですよね、ずっと連絡が。で、英語で書いてあるじゃないですか、その海外のサイトなんですよ。で、英語で E メールがずっと来てて、で、迷惑メールに入ってて、で、何回も催促のメールが来てたんですね。で、長文でバーって書いてあって、早くお金払ってくださいって言われて、で、めちゃめちゃ焦ったんですね。で、急いでメール返して、ごめんなさい、英語で全然読めなくってごめんなさいって言って、どうやって手続きすればいいですかってメール返したんですね。で、それでまあなんだかんだ、まあ、その中もいろいろありながら請求書を送ってもらったんです。そしたら請求額が倍以上になっていて、なんじゃこりゃと思いまして、で、そのアーチーとギャラリーがあって、で、そのアーチーはアプリを使っている、その仲介側なんですね、そのオークションの仲介側のサービスで、で、ギャラリーと間を取り持ってくれるっていうサービスだったんですけど、そのギャラリーが提出してきた請求額が倍以上あって、おいおい、なんじゃらこれと思って、で、問い合わせたんですよ、そのギャラリーと、仲介のサービスに。でも全然返事返ってこなくって、で、全然返事返ってこないなと思って1ヶ月ぐらい待ってたんですけど、で、そしたらまた催促がやってきてて、早くお金払ってくださいって返ってきて、おいおい、私のメールは見ておらんのかいなって思いながら、で、もう1回送り返したんですね。で、そしたらちゃんと正しい請求額でまた請求書がやってきて、ああ、よかったって思ったっていう愚痴ですね。アートを買うってなんかやっぱりハードル高いんだなって思いました。やってみないとわからないですね、こればっかりは。はい。でね、リキテンスタインの、まあ、量産型なので、まあ、資産価値というほど資産価値はないのかもしれませんが、ちょっと楽しみにしています。一応本物だし。でね、そのギャラリーが2枚目の請求書を送ってきた時にね、1枚目の請求書を送られてきた時に、ちょっとこれじゃ高すぎる気がするので明細を教えてくださいって言ってメールをもう一回したんですよ。で、それを受けて仲介のアーチーが、これはどういうことですかってもう一回求めてきてくれたので、で、それでギャラリーが2枚目の請求書を持ってきたんですけど、2枚目の請求書と明細を持ってきてくれたんですけど、明細のテキストの後に、もう私のギャラリーは何十年もずっとやっていて、なんちょがかんちょがでっていう、このなんかそういう文化なのって思いながら、めっちゃ言い訳長みたいな感じの長文が送られてきたんですね。なんかアメリカはそれが普通なのかわからないけど、なんかそれでちょっとびっくりしたなっていうのが、まあ、最近のホットな話題です。まあそういうこともありますが、なんだかんだちょっと今は楽しみにしているので、またね、楽しめる範囲で皆さんもやっていただけるといいなと思っています。リキテンスタインだったらね、なんだったら売却したらもうちょっと上がるかもしれないしねと思っているんですけどね、どうなんでしょう。はい、ということでメールをご紹介させていただきます。りょうまさんからいただきました。ありがとうございます。はじめまして、りょうまと申します。私は千葉県の FM ラジオに出演なさっているのを聞いて、そんないプロジェクト、そんない美術の時間を知りました。美術や芸術に関しては興味はありましたが、なんとなく敷居が高く縁遠いものに感じていました。しかし、ラチさんの絵画や芸術はどのように解釈してもいいという言葉に胸を打たれました。それまでは基本的な知識や教養がないといけないと勝手に思い込んでいたからです。まさにそんなことないっしょでした。ラチさんのポッドキャスト、YouTube の番組を見て、聞いて、この絵知ってる、見たことあるというものが多々あり、絵画はとても身近なところにあることを改めて知り、非常に楽しくなりました。今はコロナ禍で思うように出かけられませんが、落ち着いたら美術館に行き、直接絵画や芸術に触れてみたいと思います。ラチさん、ありがとうございます。PS、表現や言い回しに思い悩むこともあるかもしれません。 しかし私のようにラジさんの言葉を番組をきっかけに芸術に興味を持つ人がいることも事実です。これからも、素敵な絵画芸術の世界を教えてください。間違い探しとクロードモネが好きなものよりといただきました。ありがとうございます。いやー、こうやって思うとね、FM ラジオ、ベイ FM っていうラジオをやらせていただいてるんですが、やってよかったなって思いました。で、その FM ラジオに出させていただくようになったきっかけもポッドキャストを始めたっていうことがやっぱり大きなきっかけだったので、まあいろんなことが巡り巡ってこうやってね届く人がいるんだって思うとすごく励みになります。ありがとうございます。いやー、これ嬉しいな。で、こちら、ご紹介いただきました FM ラジオベイ FM のザ・ターゲットっていうコーナーで、月に1回出演させていただいてるんですね。で、このザ・ターゲットっていうコーナーは、毎週火曜日朝7時半ぐらいに人を変えてやっているコーナーなんですけど、そこでね月1回出演させていただきました。なんですが、このザ・ターゲットというコーナーがちょっとお尻があるみたいで、またね最後まで聞いていただけたら嬉しいかなと思います。いや、すごくいい機会をいただきました。ありがとうございます。こうやってね、まあ言っちゃえばラジオパーソナリティとしては別に素人なんですよ。ポッドキャストでねわーわーお話をしていますけれども、それでもラジオに出たっていう経験をいただいて本当に嬉しかったなと思います。そのラジオがきっかけで、 FM ラジオがきっかけでこうやって巡り合うことができたっていう方もたくさんいらっしゃると思いますので、それもまあありがたい縁かなと思っています。ありがとうございます。来月からは月末にいただいたメールを全部ご紹介させていただくことにしますので、よろしければ、月の半ばぐらいまでにいただけると読めるかなと思います。よかったらよろしくお願いします。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターもやっていますので、 YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということでありがとうございます。最近はですね、そんなことないっしょという番組とそんない雑貨店という番組がグッズを何やら作っているようなので、よろしければそちらもチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。また2021年も新しいことにちょっとずつ挑戦しているそんないプロジェクトをこれからもよろしくお願いします。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。